ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずにかけて祈る。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死に、新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物、腫れ物、ところを嫌わずというが、信心しておれば、ところを嫌わしてくださる神様。生きるも死するも送り合わせを願い。神様のお働きをいただくということですね。生きるも死するも送り合わせを願いと。師匠がよく、何と言いましょうか、ご信者さんがお届けに来られる。その時に、そのご信者さんの願い事というのでしょうか。そのことに対して、まあ、ご返事をなさる。その時に、おかげをいただきましょうとか、送り合わせをいただきましょうとか、いう言葉を使われることがあられたと。そしてその、どういうその、まあ、送り合わせ、師匠が使われたそのご結界からですね、送り合わせをいただきましょうとか、おかげをいただきましょうとか、その、どういうニュアンスで使われていたのか、ということを語っておられたことがありますが、その送り合わせをいただきましょう、と、その、あるご信者さんの、まあ、お届け、願い事に対しておっしゃられるとき、それは、まあ、どちらかというと、何と言いましょうかね、信者の願いを神様に聞いてもらいましょう、というようなときだったようですね。そして、おかげをいただきましょう。というのは、まあ、どちらかというと、神様の願いが成就する。というのでしょうかね。ですから、氏子の願いがなかなか成就しない。というような時のご返事だったようですね。つまり、おかげをいただきましょうと言われると何かしら良いことが起こってくるような感じがいたしますけれども、実はそれは、まあ、違う反対というのでしょうか。氏子の心の上におかげをいただく、まあ氏子の信心が進むというのでしょうかね。そういう方向にことが動いていくと。一方、送り合わせをいただきましょうというのは、その神様に送り合わせをしてもらう、まあ、あなたの願い事の通りに神様にしてもらいましょうという、どちらかというと、まあ、ちょっと無理はあるけれども、あなたの無理を聞いてあげましょう、神様に聞いてもらいましょう、少しあなたの願い事にはそれこそかなわない、まあ無理なところがあるかもしれないけれども、それを神様に聞いていただきましょうという、その無理を叶えてもらいましょう、神様にですね、というようなご返事の時に送り合わせをいただきましょうと。まあ、あなたの願い事には少し難がある、無理があるけれども、それでも神様にお願いしてそのように取り計らってもらいましょう、というようなニュアンスの時に送り合わせをいただきましょう、とご返事をなさっておられたということなのですね。おかげをいただきましょう。まあ一見そのありがたいことのようにありますけれども、まあ普通で言うと送り合わせをいただきましょうと言われると、何か難しいのかなと と思いますけれども、まあ確かに難しいのでしょうけれども、それを無理して神様に叶えてもらいましょうということだったようです。で、おかげをいただきましょうは、まあ特別なことはないというのでしょうかね。そのものズバリで、それこそ右になるか左になるか、それは神様次第だと。あとはあなたの心の上におかげをいただいてくださいというような感じでしょうかね。まあそう、おかげをいただきましょうと言われた方にしてみれば、ああおかげになるのだなという感じがいたしますよね。ああおかげになるのだなという感じがいたしますから、それはたとえそれが右になろうと左になろうとおかげだということですね。まあ神様の願いが叶うというのでしょうか。人間はとかく右にしてください、左にしてください、右になりますように、左になりますようにと願いますけれども、それで左になった、右と願ったのに左になった、左になったのに右となったといった場合でも、それでもおかげだというわけです。おかげをいただきましょうと。右になろうが左になろうが、これから起こってくることはおかげですよということなのですね。ですから正直、願い事は願い通りになるのか願い通りにならないのか、それはもう神様次第、いずれになったとしてもおかげだということなのですね。そういう微妙な違いがあったようですね。その、まあ、これは師匠と大坪宗一郎氏と神様との間の、まあ、関わり合いというのでしょうか、間柄のことで微妙なご返事をなさっておられたようですね。その師匠のお得というのでしょうか、やはり師匠のお得ですね。その師匠のお得によって、まあ人が助かったというのでしょうかね。これはある時師匠が、徳というようなもの、徳という表現ではないけれども、まあ神様との何と言いましょうかね、神様から信用を受けているといったような、そのそういう間柄ではないけれども、神様と師匠との間に何かしらひたひたとくるようなものがあるのだと、まあ、これはある意味、まあ人間世界で言えば恋愛感情といったようなものに似たようなものかもしれませんね。私はあなたを信じてますとかいう、信じられる中という、そのもう一つ向こうに信じるとか信じないとかいうことを通り越した世界があるように思うのですね。まあ惚れた者同士の世界というのでしょうかね。そういう世界に師匠は神様との間、天地間の神様との間で、どうもそういう世界に住んでおられたようですね。その神様から信じられるとか、神様を信じますとかいう世界のもう一つ向こうの世界というのでしょうかね。もちろん、まあある意味惚れた世界とでも言うのでしょうか。信じるとか信じないとかいうのはもう別物だというわけですね。その信じます信じませんといったような、そこをもう一つ超えた世界なのですね。どう表現していいのか分かりませんが、師匠自体がその表現にその迷っておられましたけれども、もう信じるとか信じないという世界ではないと、そのもう一つ向こうにある、まあ信じるのが当然の世界とでも言うのでしょうかね。そういうものかもしれませんね。 神様を信じているのは当然だ、神様から信じられているのは当然だ、当たり前だという世界でしょうかね。これはやっぱり惚れたものの世界、惚れ合ったものの世界。神様が師匠に惚れられ、師匠が神様に惚れる、その惚れ合った世界にはもうそのいわゆる信じるとか信じないとかいう話ではない、そこを超越した世界ですね。そういうものがあったようですね。ではその神様と師匠との間の信じ信じられる中をもう一つ超越した世界、世界、惚れ合う世界とでも言うのでしょうかね。どうしたらそこに、そういう世界に入っていかれたのだろうかと思いますが、今朝は面白い体験をさせていただいたのですが、いつもは2時20分に、まあ最低限起きさせていただくように目覚ましをかけております。で、これが1時59分からベルが鳴ります。そして次は1時15分。1時15分にきっちりと目が覚めて、まあパッと起きられたらこれが一番いいのですけれども、それでもぐずぐずしてて、あ、失礼、2時15分ですね。1時59分、そして2時15分、そして2時20分に、まあ、起きられたら、まあ、ギリギリというか最低限は2時20分には起きたい。で、次が、それでも起きれなかったら2時半、そして2時40分となるわけですけれども、2時半にベルが鳴ったら、で、それで起きたら、しまった。遅くなったというような感覚ですね。で、2時20分に起きれたらまずまずだと、そして2時15分に起きれたら、まあ今日はちょうどまあ良かったと、まあ何と言いましょうかね、いつもより早く起きれたといったようなところでしょうか。それが今朝は2時15分にベルが鳴って、さあ今日は元気を出して起きさせていただこうと思いましたけれども、それでももう少し寝ときたいなという思いが湧いてきました。それで2時半には、あ、失礼、2時20分にはぜひとも起きねばならんという思いがあるわけですけれども、これでもし私に神様のお役に立ちたい、人が助かるために一修行させていただこうという心が、元気な心があれば2時15分に起きれるわけですね。ところがそこまではいかない、なんとか2時20分にはギリギリ起きたい、それとも2時20分に起きたのではまあ当たり前だと、ですからそこに師匠がそういえば負けときましょうという精神を教えてくださったと。これは2時20分に起きるのがまあ普通だけれども、ここは一つ負けときましょうで少し早く起きさせていただく、まあ、そのことを修行とでもさせていただこうかという思いになり、で結局起きたのは2時17分ぐらいでしたか、まあ2時20分よりかは少し早く起きさせていただいた。そのことを何か神様から今朝は教えていただいたように思いますね。そのちょっとだけ足すということ、負けときましょうという精神が信心には大切だと、神様との間柄にはその負けときましょうという心が大切なのだと。よく酒屋さんの、昔は角打ちと言ったのでしょうかね、職人さんあたりが仕事が終わって帰りがけに酒屋さんでその一杯引っ掛けていくわけですね。その時に例えばあれは何ですか、マスならマス、コップならコップに いっぱいに注いでくれる。そして、いっぱいに注いでくれたからありがたいと思って一口こぼれないようにすする。そのすすったところにちょっと隙間ができたところにもう一杯とはまではいかないけれどもまた一杯継ぎ足してくれる。いわば酒屋さんの負けときましょうというわけですね。これが大変実は酒飲みさんにしてみれば嬉しいのだと。まあその負けときましょうという一すすりですか、それが天地に通うということでもありましょうね。神様に対しての負けときましょうという修行精神、お役に立ちたい、そのためには負けときましょうというその精神、これが神様の金銭に触れるということですね。そこから師匠の、まあ、徳というその徳以上の徳をいただかれたのではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。